始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が仏教大学の魅力や大学生の実態、また京都北区を中心とした地域の情報などを地域に発信していくことを目的とし、学生が主体となって制作しています。毎月火曜日のこの時間を使い、ラジオミックス京都より生放送でお送りしています。この放送の再放送は本日の午後11時から放送されますので、そちらもぜひお聞きください。第3週目のパーソナリティは仏教大学社会学部2年生の青木由香と、
同じく社会学部2年生のバンバリコの、
この2人でお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ところでなんですけど、バンバさん、
はい、
私たち成人式ついこの間終わったばっかりですね。
そうですね、先週ですね。
そうですね、なんか京都は14日が成人式が主流なんですけど、
はい、
滋賀県って13日なんですよね、確か。
そうなんですよ、その滋賀県が13日っていうわけではないんですけど、
はい、
私の住んでいるところがすごい田舎なので、
ほうほう、
みんなが結構都会に出ていて、この帰省に合わせて次の日も休みで、ちゃんと帰省して成人式に出れるようにっていうので13日に成人式があるんですよ。
あ、気遣いがあっての13日なんですね。はい、そうなんですよ。成人式楽しかったですか？
はい、地元の子とかも久しぶりに会ったりして、特に地元から離れている子なんてそうほとんど会わないですし、
そうですね、
はい、すごい久しぶりに見る人がいっぱいいてすごい楽しかったです。青木さんはいかがでしたか？はい、
私もめちゃくちゃ楽しかったですね。私はその京都市で14日に成人式を行ったんですけど、
はい、
京都市で集まるので都メッセに、
はい、
ものすごい人数で、その友達と現地集合にしてたんですよ。はい、それでももう人が溢れかえって、
そうですよね、
LINE とかもみんな電話とか LINE とか送り合ったりしてて、通信障害起こっちゃって、友達となかなか落ち合えないみたいなこともあったんですけど、
それは辛いですね。携帯が使えないと本当にあんなに広かったら、ね、出会えないですよね。
焦りましたね。でもすごい楽しくて、ご飯もどうそ、成人式終わった後に行ったんですけど、はい、なかなかみんなと会えなかったんで懐かしい気持ちになりましたね。
ご飯はちなみにそのやっぱり京都やと河原町とかに行かれたんですかね？
そうですね、やっぱりみんな河原町行きますね。
いや、すごい田舎あるあるなんですけど、はい、私は同窓会が終わった後にどこに行こうってなっても、その田舎すぎてお店がなくて、はい、行く場所がなかったので、私はもう宅飲みでゆっくりみんなで飲もうっていうことで宅飲みにしました。
しっぽりですね。
はい、もう一つ田舎あるあるなんです、あ、田舎じゃないです、もう一つその成人式終わりのあるあるなんですけど、はいはい、私は14日が学校も休みで、
はい、
だったので、こう地元の友達と京都に遊びに来てたんですけど、そこでも髪の毛をバッサリ切ろうということで。
ですよね、学校行ってすごいびっくりしましたもん。はい、何センチくらい切ったんですか？
初めはそんなに切るつもりなかったんですけど、はい、気づいたら20センチぐらい切ってて、
20センチ、
なんかもう心機一転っていう感じで、
だいぶすっきりですね、はい、20センチって。
すっきりしました。
髪の毛も切って心機一転ということで、
はい、
今回も放送頑張ってまいりましょうか。
はい、
はい、では最初のコーナーに参ります。一つ目のコーナーです。その名も物リサーチ。こちらのコーナーは仏大生の皆さんに毎月異なるテーマのアンケートを答えてもらい、その回答をもとに仏大生の実態に迫っていこうというコーナーです。今回のテーマは2019年です。
はい、
2019年も始まってもう早くも3週間経ちましたよね。
そうですね、早いですね。はい、もう3週間も経ったっていう感じですよね。
行事もあったのでね、ものすごく過ぎていくのが早かったですよね。
はい、
やっぱり大事に1年過ごしていかないといけないなとひしひしと感じました。
そうですね、
皆さんはどんなスタートダッシュを切ったんですかね。ということで、今回の放送がそんな始まったばかりの1年をどんな風に過ごしていきたいのかを決める節目や機会にもなればいいなと思います。
はい、
ということで今回のこのコーナーの前半は仏大生に聞いた、あなたは今年の年越しやお正月にどこに行きましたか、または何をしていましたかという質問の回答を分類してお届けします。
はい、
皆さん家でゆっくり派ですかね、それとも外出派ですかね。してコーナーの後半は、今年の目標は何ですか、またそれを達成するためにどのような努力をする予定ですかという内容です。それではアンケートの結果をもとに、まずはお正月エピソードから見ていきましょう。
はい、お願いします。はい、
まずは家派と外出派それぞれどのくらいお正月いたのかという発表をしたいと思います。
はい、
家派が11票で外出派が26票ということだったんですけども、外出派がほぼ2倍以上いたという結果でしたね。
すごいですね。結構みんな寝正月とか言われますけど、結構みんなアクティブに外に行くんですね。
そうですね、お正月結構行事もたくさんありますからね。
そうですよね。
ということで、どのくらいの割合なのか分かったところで、次は家派と答えた方々のエピソードから見ていこうと思います。
はい、
こんな意見がありました。今年のお正月は毎年のように京丹後市にあるおばあちゃんの家で過ごしていました。いとこが子供を4人も産んだため、今年もとても賑やかなお正月でした、というご意見でした。
親戚が多いのってすごいテンション上がりますよね。1年に1回しか会えなかったりすると余計にこうあの会えない親戚の方も多いので、すごいやっぱりお正月っていうと特別な時に集まれるっていうのでテンション上がりますよね。
そうですね、そういう機会があるのっていいですよね。
はい、はい、
次の意見に参ります。年末年始は実家に帰っていました。ただ特に出かけたり、年末年始ならではの特別なことをするわけでもなく、ほとんど家でゴロゴロして終わりました、という意見でした。
これもいいですよね。
はい、
年末年始ぐらいしかゆっくりできない人もいるでしょうし、
こう
ゆっくり体を休めるいい機会になったんじゃないかなと思います。私も高校1年生の時は寝正月でずっとテレビを見ながらゴロゴロしていました。
いっぱいありますしね、年末年始の番組って、
はい、おせちを食べたりで日頃の部活の疲れを癒していました。
うーん、高校生の頃は忙しいですからね。
そうですよね、もう部活ばっかりで、
うん、次の意見に参ります。
はい、
大晦日に友達6人と大阪市内で民泊をしました。とても大きな部屋で優雅に新年を迎えることができました。大晦日は楽しい夜を過ごせたのですが、元旦にお腹を壊してしまいました。軽い胃腸炎でした。なので三が日は家でトイレにこもっていました。新年早々不幸でした、というご意見でした。
初めは年明けも友達と楽しく過ごされたのかなっていうエピソードだったんですけど、三が日はかなり苦しまれたようですね。
しんどそうですね、胃腸炎って、は
い、しかも1月1日からっていう、
そうそう、ね、
すごいですね。でもさすがに感知されてるかもしれないんですが、今やっぱ風邪とかも流行ってるのでお大事になさってほしいですね。
はい、ここで私たちのお正月の過ごし方のエピソードに移りたいと思うんですけども、
はい、
バンバさん、どんなお正月過ごされてたんですか？
私は高校3年生からこう巫女さんのバイトを始めたんですけど、
はい、
初めは1年だけやろうと思っていたら2年目にも入ってで去年もさすがにしんどかったので、はい、今年は絶対にやらないでおこうって心に決めてたんですけど、気づいたらやってました。
もう大ベテランじゃないですか。
はい、もう今年もすごい忙しいお正月を過ごしてましたね。
どんな仕事内容なんですか？
もう本当に多分皆さんが思ってるような感じで、はい、お守りを打ったりだとか、そうですね、おみくじのをしたりとか、そんな感じですね。もう本当に皆さんが思われてるような感じだと思いますね。
想像通りな感じですか。はい、なるほど。
ちなみに青木さんはどんなお正月を過ごされたんですか？
私はですね、まず年越し前からおばあちゃんの家に行って、はい、テレビをずっと見てたんですよ。
はい、
でその年明けてから元旦はもうアルバイトしに行きましたね。
お、
時給100円アップって聞いてもう喜んでシフト出しました。
それは負けちゃいますね。なんか年末はすごい、あ、ゆっくりしてるんやなと思いきや
結構アクティブ、
新年一発目から結構アクティブ。青木さんも外出派だったですね、今年は。
今年はかなり外出派ですね。はい、ということで次にお正月は外出派だと答えた方々のエピソードを見ていきましょう。
はい、
まずは初詣に行った方々のご意見です。
はい、
正月はこんぴらさんへ初詣に行きました。人が多くて進むのが大変でした、というご意見と、バイトの後輩と年が変わる前に映画を見て時間を潰して北野天満宮で年越しをして初詣をしました、というご意見と、 ずっとバイトをしていて、お正月は1日の昼頃に友達と八坂神社へ初詣に行ったくらいです。恋愛のおみくじを引きました。前に進めないぐらい人が多いのかなと思っていましたが、そんなこともなく一周して箸巻きといちご飴を買って20分もしないうちに神社を出ました。今年は今までと比べてお正月感を感じられなくて年を取ったということなのかなと思いました、というご意見でした。
確かになんか昔っていうか小さい時よりもお正月に特別感が薄れてきてるような気がしますよね、うん、
めっちゃわかります、
はい、さっきの青木さんみたいにお正月もこうバイトに行ったりだとか、は
い、そうですよね、
そういうので昔だったらね親戚でもみんな集まっておせち食べてとかテレビ見てっていう特別番組見てとかそういう感じだったんですけど、私ももう最近はバイトばっかりなので
ずっと、
はい、ウキウキしてお正月気分から抜け出せないまま、また新学期が始まるっていうのがいつもの感じだったんですけど、
そうですよね、
そうじゃなくなったのがすごいちょっと大人になったのかなっていう感じがしますよね。
成長しましたね、
はい、
20歳ですもんね。はい、次に参ります。他にも八幡市にある岩清水八幡宮や、はい、伏見稲荷大社、松の大社のにあの初詣行かれた方が結構いましたね。
はい、有名ですもんね。
そうですね、松の大社は私も行ったんですけど、
はい、
あのおみくじ引いたんですよ、
はい、
そしたらあの末経でして、
結構
下から2番目なんですよ
そうですね、
その神社にもよりますけど、
はい、
今日とか引いたことなかったので、はい、引いた時かなりショックやったんですけど、
新年早々ショックを受けるっていう、ね、
でもなんかあれじゃないですか、今日引いたらもうあとは上がるしかないみたいな言うじゃないですか、はい、
そうですね、逆に今日の方がいいっていう方もいらっしゃいますしね、
はい、
大吉やったらもうそれ以上上がらないっていうのがあって、
あ、そういうのありますね、
は
い、
私もこう神社でお巫女さんのバイトしてた時に、
うんうん、
こう参拝者の方が、
はい、
今日の方が逆にいいやでって言ってる方が結構いらっしゃったので、
そうなんですか、
はい、みんなあんまり今日に悪いイメージを持っておられないのかなっていうのも今年はすごい感じましたね。
あ、ちょっと嬉しくなってきましたね、
はい、ちなみに私は引いてないんですけど神社にいたのに、はい、結局一回も引けずじまいで、初詣でも引けずじまいでお正月が終わってしまったっていう感じですね
まあまあ おみくじは今からでも引けるので、
はい、
また運試しにも引いてみてほしいですね、
はい、
次のご意見に参ります。次はアルバイトをしていた方々のエピソードです、
はい、
2日からは早くもバイトがスタートして非常に忙しかったです。お正月ということもありスタッフが少なく、3人で50万円の売り上げを出したので非常にしんどかったです。ちなみにアルバイト先は居酒屋です、とのことでした。
これはかなり過酷ですよね。
ですよね、3人
はしんどいですよね料理担当とホール担当っていつもだったらシフトで分かれてると思うんですけど、
はい、
もうそんなこと言ってられないレベルでも動ける人が動くっていう感じだったんですかね。
走り回ってる感じでしょうね。
3人で50万円ってすごいですよね。
50万円ってなかなかないですよね、
はい、帰省とかされる従業員の方とかアルバイトの方もいらっしゃると思うので、
うん、
そこがすごい人手不足で大変ですよね。
ですね。
でもそれでもお店を開けてくださるのはこのお客さん側からしたらすごいありがたいですよね。
新年会とかもありますしね。
そうですね、
結構お店が開いてないっていうのもありますからね、
はい、
次のご意見に参ります。年末年始はひたすらアルバイトをしていました。私は家電量販店のアルバイトをしているので平成最後の初売りセールに向けた準備に大忙しでした。福袋を用意したり台数限定の特価品を在庫からかき集めたり、セールの裏側はかなり大変です、というご意見です。
いやー、いつもお世話になってますよねでも福袋って本当にこう私たちはこう買う側じゃないですか、
はい、
ってなったらすごいウキウキして嬉しいですけど、やっぱりね準備してくださるお店の方からしたらすごい量を準備しないといけないですし、
大変ですよね、
はい、しかもね毎年福袋ってすごい人気なとこはすぐなくなるとか言いますしね、すごい大変なんですね。やっぱりあの福袋たちは家電量販店に限らず従業員の方の苦労の末なんだなっていうのをひしひしと感じました。
もうお世話になってますからね、
はい、
感謝して福袋買おうと思います。
そうですね、
はい、次のご意見です、
はい、
郵便局で短期アルバイトをしていた。そこで他のアルバイトの子に風邪をうつされて現在もまだ風邪気味である。そしてうつされる側からうつす側へと転じた、というご意見でした。
郵便局のアルバイトってすごいお正月って感じがしますよね。
そうですよね。もう高校生の時とかも募集もかかってましたけどね。
そうですね。私の高校の野球部の子が毎年郵便局で冬休みだけアルバイトをして遠征代を稼ぐっていうのをしていて、
えらいですね、
は
い、
だからすごいお正月のアルバイトって言ったら郵便局っていうのが私は高校生の時すごい思っていたので、すごいお正月ならではって感じがしますよね。
そうですよね。
でもやっぱり時期的にも風邪とかインフルエンザとかも流行ってますので、はい、そこでやっぱね、この時期ね、新年会とか私たちの代だと成人式もあったので、
人が多いところにね、はい、行っちゃいますしね。
そうですね。自然と人が多いところに行ってやっぱりね、余計に流行しやすい時期なのではないかなと思うんですけど、
はい、
やっぱり手洗いうがいで予防できるところはしっかり予防していかないとダメですよね。
そうですね。気をつけていきましょうか。
はい、はい、
ここまで お正月エピソードについてお話ししてきましたが、今年は、はい、次は今年の目標についてです。
はい、
バンバさんの今年の目標ってありますか？
はい、私は去年すごいいろんなことに挑戦しようと思って、はい、こういろんなことに挑戦したのはいいんですけど、ちょっと自分のキャパが あまりなくて結構自分から潰れていっていったので、今年はこう自分のキャパをもっと増やして、こう心にゆとりを持たせることができるようにしたいなってってすごい思っています。
そうですね、余裕って大事ですからね、はい、
ちなみに、はい、青木さんはどんな目標がありますか？
私はもうその将来の夢を固めてしまって、その職種に関するバイトをしてみたりですとか、はい、資格を取っていきたいなと思いますね。
はい、青木さんちなみに今なんか資格の取得とかされてますか？
そうですね、今は秘書検定準一級の結果待ちなんですけど。
すごいですね。準一級ってすごいんじゃないですか？
どうなんですかね。でも頑張って取りたいなと思いますね。
他には何か資格など取られてるんですか？
次取ろうと思ってるのがそのモスってわかりますかね。
あ、パソコンですか？
そうですね。ワードとかワードの申し込みしてますね今は。
パソコン得意なんですか？
いや、めっちゃ嫌いですね。不得意ですかね。
だからこそって感じですかね。
はい、やっぱり将来できないと困るんで。
そうですね。これからね、もう事務とかしようと思ったらパソコンばっかりですもんね。私もすごいパソコンが苦手で、
はい、
もうワードもなんですけども、エクセルももう全部苦手で。
エクセルはね、はい、難しいですよね。
毎回ねこのラジオ原稿を作るのもワードで作ってるんですけど、すごい苦労しながら1年間
かります
作ってきましたよね。
タイピングも遅いですし。
そうですね、余計に時間がかかるっていう。すごいでも大変だったんですけど、このラジオを始める前よりかは多分タイピングが早くなったんじゃないかなっていうの。
それは私も感じます。
ですよね、はい、やっぱりやってたらだんだんちょっとずつ上手くなっていくのかななんてしたりも思いましたね。
成長がまあ見られますよね。
そうですね。
ここからは皆さんの目標の発表になります。
はい、
就職に関する目標が大半を占めていました。こんな意見がありました。早めに就職を決めたい。そのために企業の合同説明会やインターンシップに積極的に参加して自分に合った企業を見つけたいというご意見や、今年の目標は自分のしたいことを見つけることです。現段階で就きたい職がないことは良くないことだとは自分でも理解していますが、なかなかやりたいことが見つかりません。なので今年はたくさんの先生の講義を受け、知識を身につけ、自分は何に興味があるのか、どのようなことが得意なのかをしっかり理解する年にしたいと考えています。
はい、
というご意見でした。
やっぱり3回生に私たちもなるので、結構就職の話が多いですよね。
そうですよね。
でもやっぱり決まっていないなりにもできることはいっぱいあると思いますし、まずは自分が将来どうなっていたいか、何が自分の喜びかっていうところから考えて、どんな職業に就きたいのかっていうのを考えてみるのもいいなと思いました。
そうですよね。私も聞いた話なんですけど、その稼ぎたいとか人に喜んでもらえる仕事をしたいとか、はい、そういうざっくりした目標からでいいので、
はい、
そのなんて言うんですかね、目標を決めて将来の夢も決めるっていうやり方もあるって聞きました。
はい、すごい、やっぱそういうのも大事ですよね。
そうですね、いろんな決め方があるんだなって感じましたね。はい、ということで以上物理サーチのコーナーでした。
続いてのコーナーに行く前に、次のコーナーで登場していただくゲストに選んでいただいたお気に入りの一曲をここで流したいと思います。家入りレオで社員です。ブツトーク、仏教大学にはさまざまな学生、先生方、職員の方がおられます。こちらのコーナーでは、そんな仏教大学に関わっておられる方から毎回設定したテーマに沿ったゲストをお呼びし、ゲストとお話をしていこうというコーナーです。
はい、
今月のテーマは縁日についてです。今回は仏教大学社会学部公共政策学科に在籍されている方をゲストにお呼びしています。社会学部は自由で多様な学部であり、マニュアル化された知識の暗記ではなく、何を学ぶか、どのように学ぶか、自分自身で学びのスタイルを作る必要がある学部です。社会学部には2つの学科が開設されています。現代社会学科には国際文化、共生臨床、情報メディアの3領域、公共政策学科には地域政策と環境政策の2領域があります。両学科とも学生は中心的に学ぶ領域を決めるとともに、他の領域も学ぶことになります。また両学科の学生が一緒に学ぶプロジェクト演習や社会調査資格のプログラムがあり、大学の外に出て実践的に学ぶ機会が設けられています。そんな社会学部の学生に馴染みのある縁日について深く掘り下げてお話を聞いていこうと思います。では早速今回のゲストをお呼びしましょう。どうもこんばんは。
こんばんは。
まずはお名前をお伺いしてもよろしいですか。
はい、仏教大学社会学部公共政策学科 4年生の井上貴博です。
ありがとうございます。先ほど流れていた家入レオの社員という曲は、本日ゲストの井上さんに選んでいただいたのですが、なぜこの曲を選ばれたのですか。
そうですね、2年前に仏教大学の文化祭に、はい、家入レオさんが来ていただいて、その時の一番最初に 歌われた曲になりますね。その時に僕がライブ初めてやったんで、すごく印象的で、あ、この曲選ぼうってなりましたね、すぐに。
家入レオさんが来られた時、私は大学に入ってすぐで1年生だったんですけど、サークルに所属しているので、その模擬展を出していて、そのライブには行けなかったんですけど、私の家族がライブに行っていて、すごい良かったよっていう風に言っていたので、私も行けばよかったなっていうのをすごく思っていたのを覚えています。私も今まで何度かライブには行ったことがあるんですけど、テレビで聞くのと実際生で聞くのはやっぱり全然違いますよね。
はい。
それでは早速ですが、いろいろ質問をぶつけていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
まずはじめに、縁日とはどういった団体なんですか。
縁日とは仏教大学社会学部学生支援団体で、学生による学生のための団体であり、1年生の大学生活をサポートをすることが主な役割です。
名前だけは聞いたことがあるんですけど、実際どのような活動をされているんですか。
そうですね、主な活動としてまず4月に1年生の春学期履修ガイダンスを行い、はい、その後新入生歓迎会になります。で、7月頃には教授らと この意見交流会っていうのがありまして、先生らと、はい、まあ、こう意見を交流し合って、はい、なんか我々の縁日としてより良い、まあ、対策とか、まあ、今後どうしていこうっていうのを、まあ、学生だけじゃなく、まあ、先生方と意見を交流して、まあ、新しいことをしていこうっていうことが、まあ、7月にあり、
はい、
で9月には、まあ、1年生か4年生用の、秋学期の履修ガイダンス、
はい、
何を取ろうかとか、
はい、
相談とかさせてもらえる感じ。
そうです、そうです、単位とかでのあれで分からんかったら、もう我々に聞いてもらえればすぐに答えるという感じですね。 10月には、まあ、公共政策学科だけになりますけれども、まあ、はい、深山研修とかいうのがあります。まあ、あとはこれ後でまた詳しく説明しますので、
はいはいはい、
で11月の3回生のゼミ説明会、どのゼミの先生に行こうとかあるじゃないですか。その時に我々に相談して、はい、この先生いいでとか、この先生ちょっとなとか、そういうのがあったりするので
助かりますね。
そういうのをやってます。でまたこの2月に半年おきにまた先生と話し合って、はい、意見交流会が
7月にあったのをまた2月に、
そうですして、で3月に次はまあ2年生か4年生のまあ履修ガイダンス、秋、はい、春学期になってます。で次の大きな活動としては新入生歓迎会があるので、それに向けて企画を立案しております。
私も2年前に新入生歓迎会に参加させてもらったんですけど、青木さんもその時一緒に新入生歓迎会行きましたよね。
そうですね、あそこでだいぶいろんな人とも出会えたので、
はい、すごい友達の輪が広まって、あの新入生歓迎会はすごいありがたかったなっていう思い出があるんですけど、その時司会を務めてくださってた方が縁西の方だったんですね。
そうなんです、おそらく社会学部の学生でしたら、はい、一度はお目にかかってると思います、
はい、
私もその新入生歓迎会の、まあ、主催責任者となって、はい、その参加者は400人を超えるんですけど、新入生たちが
すごいですね。で
社会学部での新入生歓迎会の責任者となり、サービス精神を生かして多くの新入生に楽しんでもらえる場を提供するため、予算の折衝や教授方へのご連絡、会場手配などに取り組みました。その時にですね、はい、我々がやったのがそのビンゴ大会っていうのがやりまして、あ、まあ、ある程度予算内に決められてお金を私にもらって、はい、よりいい商品を買おうとして、はい、こう安いとこ行って買って
すごい大変そうですよね。すごい結構多かったですよね、ビンゴの景品が、はい、
どんな景品があったんですか。
一番私が選んでよかった、一番いいやつがこう、はい、ホットプレートなんですけれども、
ホットプレート
で家でやっても煙が出ないっていうやつがあって、
そう、高機能なんですね。
そう、それ選んでいいなと思ってまして、まあ、その時はやっぱり一人暮らしする人もいるかなと思って、そうですよね、そういう一人暮らしのなんか手助けができるような商品ばっかり集めてまして、
おお、すごい一人暮らしに優しい、
はい、
何個か並べてました。
へ、
でこの経験を通してですね、はい、常に全体の利益を考え行動していくことで、より良い手段を創造し、具体的に質的な向上を意識し続けていく資質を何気なく発揮し、現在私の持ち味であると自負しているところです。やっぱりそのことがやっぱり学生の中で精神的に一番大変でした。まあ、ちなみに、まあ、肉体的にしんどかったのは富士山の登頂でしたけれども。
富士山ですか、はい、
富士山なんで登られたんですか。
いや、なんか たまたま誘われて行くか言われて
あ、プライベートでって
ことですか。プライベートで、それはプライベートで行って
そうなんですか、
はい、まあ、行こうかって行ってきました。
富士山登ったことあります。
いや、私ないんですけど、私のお父さんは何回か登ってはるんですよ、はい、
そうですね、青木さんのお父さんってアクティブな方でしたよね。
割となんか マラソン好きとかそういう感じのお父さんですね。めっちゃヒーヒー言いながら帰って
きます同じくね、それは
富士山なんてあれですよね、やっぱり高いですし、もう息がしんどくなる、余計に。
そうです、
もう寒いですし、
はい、上で一泊したんですけど7合目ぐらいで、
はい、
もう気持ち悪くて寝てるどころじゃないですもん。もう
高山病とかですか。
そんな感じ。そうです、そうです。
しんどいですね、
はい、いや、私も大学入ってからそんなしんどいことをこう自らしに行くっていうことをしてないので、肉体的に過酷っていうことをあんまり経験してないような気がしますね。
バイトでしんどいとか言ってたらダメですね。
そうですね
そうですよ、バイト何倍以上にしんどかったその時は
、はい、他に何か活動で大変だったことはありませんか。
私は社会学部公共政策学科に所属しているので、
はい、
公共政策学科の1年生のサポートの話になるのですが、
はい、
公共政策学科では深山研修を実施しています。
先ほどおっしゃってた、
そうです、ここにつながるところ、ね、これ詳しくなりますの で、
はい、
で社会調査士やフィールドワーク等の実践的な活動に関する考え方や基礎を学ぶため、公共政策学科1年生が京都府南丹市深山町にて研修を行う講義が深山研修になりますので、それに我々縁西も同行させてもらうんですよ。また深山文化ホールにて歓迎会が開催され、 南丹支所により美山町の概略や公務役割美山研修について説明を受けます。そのような研修があるのですが、我々江西としては学生の立場で美山の良さを1年生に伝えることを意識していました。現在地方創生の時代における具体的で有用な地域おこしの戦略を地域社会全体を通してどのように抽出し、どのようにマネージメントしていくべきか、その手段や手法を現地的視点から学びました。
すごいなんか難しい話でしたけど、
実際に現地に行かれてマネジメントってなかなか経験できないことですよね、
はい、やっぱ江西として学生の立場で美山の良さをこの全く知らないとこから入ってきてる1年生に伝えるっていうのはすごい大事ですよね。やっぱ先生方に教えてもらうよりもやっぱ同じ学生としての方がやっぱり1年生からしてもこう伝わりやすいっていうか分かりやすい部分があると思いますし、そういうのやっぱ意識してされてるっていうのがすごいなっていうふうに思いましたね。
やっぱりまあ先生らからしても学術的な話になりますけど、まあ我々からしたらまあ美山の良さ、普通のなんていうの一般人的な目線から話せることがあって、まあ美山町は古き良き田舎の原野風景が残る環境の観光の街で、京都市の中心が1時間ほどで行けるんですよ。
宮本町というところは近いんですね。
ね、毎年年間700万人以上訪れる観光地なんですよ。
多いですね。そうです、まあ、700万人。
そうです。
すごいですね。
で、その宮本町のかやぶきの里っていうこう、
見たことがあります。
そうです。それがまあ、はい、国の重要伝統建造保存地域としてされているので、はい、それをまあ見に行ってやるんですけれども、はい、まあ。そこでまあ学ぶとして、はい、今はやっぱり町の PR とかそういうのをやっていくんですけど、やっぱり PR だけじゃダメでして、はい、やっぱりそこに人が来て、はい、そこに人が住んでもらってその地域で仕事をしてもらうことによって、うん、その地域が活性されるという、ただ来るだけじゃちょっとダメなんで、やっぱり人も移住してもらわないとその地域発展につながらないというところを、まあ、この美山研修でまあ一例としてまあ学びに行ってるっていうことになります。
リピーターの方をやっぱ増やさないとダメですよね、やっぱ定住してもらうためには、はい、っていうことなんですね、はい、いや私も美山のかやぶきの里見たことあるんですけど、写真ですごい綺麗で、でもなんか京都とは思えないような、なんかすごいなんていうんですかね、すごい自然が豊かっていう感じで、なんか古き良きって感じがすごい伝わってきてすごいなって思いましたし、今私たちこのラジオプロジェクト演習の授業の一環としてやってるんですけれども、こう美山のこう地域活性化もありますし ね、動画で PR してっていうのもされてますし、そういうのでもインスタグラムを解説されてるんですけど、その美山の方々がで、それでも写真とか上げておられたので実際見たんですけど、すごい綺麗でしたし、
なかなかね見ることできない景色ですよね、はい、
そうですよね、
かやぶき屋根ってねなかなかないですし、
そうですね、もうこの辺だったら本当にね、もう都会ですし特に見ないですよね。
まだ中入ってもらったりすると本当に家なんで、はい、その外で見るよりか中で入ってもらった方がその生活のその住んでる人たちの生活様式が見えるんで、また違った視点にはなるんですよ、外から見るんじゃなくて。
建物の中にも実際入れるんですよね。
入って中でこういうことしてるっていうのを見させていただきました、この間は。
やっぱり私たちはこう現代社会学科に所属しているので、実際にこの江西の方が公共政策学科ではどのような活動をされているのかっていうのをこう知らなかったので、今日初めて知れてすごいなと思いましたね、
はい、
私たちはあんまりそういう1年生の時に美山研修みたいな実習がなかったので、
座学が主流でしたね、はい、
そうですね。
最後に江西に携わったことで、私は他者との関係性の構築において常に次の展開を意識しながら、より良い人間関係を構築することで相互に高め合うことのできる 集団活動を進めていくようにしていきたいと常に考えているところです、
はい、
単なる社交性や交友関係の広がりだけではなく、何か問題が発生したに何らかの決断を下さなければならないときに有益な判断や対応策を準備するため の力として人間関係を重視し、お互いにより良い影響力を与えることのできる環境の維持発展に貢献できる人材でありたいと心から希望しております。またそうした人間関係がより良い計画や発案などにつながり、次につながる原動力となりうる自分の立場などを分け合いながら行動していきたいです。
なるほど、
すごいですね。
やっぱ決断力とかも大事ですし、はい、私もアルバイト中に感じるんですけど、状況によって対応の仕方って変わるじゃないですか。
そうですよね。特にね、もうお客様を相手にこうさせていただいているアルバイトで接客業とかだったらね、はい、もうその時その時によって全然対応も変わってきますし、
はい、そうですよね、
はい、では最後に4年生から見て今の2年生はどんな感じに見えてるのかなっていうのがすごい気になってたんですけど、教えていただけますか？
そうですね、私が学内を歩いていましたら、まあ、2歳差のやっぱ若いと思いまして、やっぱりなんて言うんですかね、あ、1回生2回生やってやっぱり一瞬で分かってしまいますね。そうです、歩き方とか服装とか、なんか顔とか化粧とかで、あーと思って。
就活生とかは割とテキパキ歩いてはるみたいな感じですか？
スーツ着てたりしたら4回生かな3回生かなとかいうのがありましたね。でやっぱり皆さん1回生2回生真面目のように思ってしまって、
そうですか、
真面目、
僕そう思いました、うん、もっとこう挑戦してもらったりしていきたいなと思ってます。
チャレンジ精神が、
いや確かに私の周りの人も、もう私もちょっとそういうところがあるかなと思ったんですけど、こうみんななんとなく単位を取るためにこう大学に毎日来て授業を受けている感じがすごいするので、たまに今日は学校に来て何の授業を受けてたんやろなっていう思う時があるぐらい、なんかたまに一日なんか何も考えずに過ごしてとりあえず授業に出てるみたいな時があるなっていうのはすごい思いましたね。
ちょっと待って、
青木さんはどう思いましたか？
私もそのやっぱ大学生って自分から何か探さないとただただだらーって過ぎていってしまうじゃないですか。なんでやっぱりやることを見つけて確実に何を自分がやってるのか把握しながら過ごしていかないとダメだなって感じますね。
はい、では社会学部の先輩として私たち社会学部の後輩に何かアドバイスをしていただけますか？
そして単位も大事ですけど、もっと遊んでください。そう、私も4月からまあ社会人になってしまいます、はい、おそらく40年以上は仕事が優先の生活になると思います、はい、
そうですよね。
今大学生活を振り返るともっと遊べばよかったなと後悔しています。20代前半で体力と時間には余裕があると思いますので、大学生だと私はそのまま時間と体力的に余裕がある、先ほど述べたように富士山の登頂とか、
はい、
琵琶湖一周とか自転車でやっていたので、そういうような調査を皆さんにもしてほしいなと思っております。
なるほど、私も富士山登頂という流れから思ったんですけど、前から思ってたんですけど、今年はバンジージャンプ挑戦してみたいなって思いますね。
バンジージャンプ、
はい、
すごい、
結構すごい、いろいろ吹っ切れそうじゃないですか。
そうですね、
飛び込んで新しい自分みたいな。
そうですね、いや私は高校を卒業するときに担任の先生から、大学は人生の夏休みだからいろんなことに挑戦してきてねっていうふうに言っていただいて、
はい、
こういろんなことに挑戦しようと意気込んで大学に入学したんですけど、この2年間あんまり思い切った行動ができてないなっていうふうに感じているので、もっといろんなことに挑戦してみようと思いました。特に最近はアルバイトばっかりしてるような気がして、はい、しているので、今しかできないことをたくさん見つけていって挑戦していきたいなと思います。はい、それでは今月のゲストは佛教大学社会学部公共政策学科4年生の井上貴博さんでした。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングが近づいてまいりました。 一つ目のコーナー物リサーチでは2019年についてのアンケートでした。
はい。
二つ目のコーナー物トークでは私たちの学部の先輩である井上さんに出演していただき、私たち社会学部の学生ならお世話になった人が多い江西について教えていただきましたね。青木さん、本日はいかがでしたか？
はい、その前半の物リサーチでは改めて今年の2019年の目標を固めるきっかけにもなりましたし、
はい、
その後半の物トークでは、
はい、
今まであまり誰がその物大のイベントとかを運営してくださっているかを意識したことがなかったんですよ、
はい、
でも今回直接縁西の方から実際話を聞けて知識も深まりましたし貴重な経験になりました。
なるほど。井上さんは本日ゲストとしてラジオに出演していただきましたがいかがでしたか？
初めてのラジオ出演でして、やっぱり声だけで伝える難しさを痛感しました。声のトーンや会話の長さ、イントネーション、語尾だったり自分を表現しないといけないので私の思いが正しく届いているか不安です。
ありがとうございます。私も去年の4月ラジオを初めて務めた時すごく不安でした。自分の声の調子やイントネーションを変えたり抑揚をつけて話したりしているつもりでも後で聞いてみると思ったよりできていなくてラジオの難しさを知りました。まあ、今では少しですが成長を感じることができているかなと思います。では次回の放送は1月29日火曜日の午後7時からです。再放送は本日午後11時からです。来週もぜひお聞きください。
エンディングの曲はバンプオブチキンでレイです。ではさようなら。